8月19日木曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、ご心配おかけしました。昨日は一昨日のワクチン接種の副反応で1日お休みをいただきました。
はい、お帰りなさいませ。
今日から復帰という感じで、はい、もう新業アナウンサーと、そして内田アナウンサーにはね、もう足を向けて寝られないぞという、
ちょっと落ち着いたタイミングで焼肉でも
、まあね、コロナも落ち着いたところで、
落ち着いたところで帰ってきますからね、ちゃんと私は忘れませんよ。
そうなんですよ、本当にかつて1年以上寝かし続けた焼肉おごりっていうのをね、しぶとく覚えてて、結局最後おごらされたっていうのがありましたからね。
もちろんですよ。
ね
え、ね、なんてい
やー、そうなんですよ。でも昨日はね、もうすいません、1日寝とれました。
はい、本当に本当にお疲れ様でした。いやいやいやいや、大丈夫でした？
なんとかなんとか、うん、いやメールやツイッターもですね、なんとなくチラチラ、特にツイッターのタイムラインなんか見てて、飯田さん、阪神の佐藤輝明選手が1日2本のホームラン打ったから興奮して熱が下がらないんでしょうみたいなね、書き込みを複数いただいておりました。確かにですね、火曜日のまあお昼、10時過ぎぐらいに職域接種で私打たせてもらってですね、で、その日のうちは結構調子良かったんですよ。で、それこそ、ナイターのね、うん、DNA 対阪神、これ、おお、東京ドームでやってんだね、なんて言いながらですね、見てたら、佐藤輝明が2本のホームランを打ち、おお、これはすげえじゃねえかと、大興奮をしていたのは確かなんですけれども、
はい、
その当時の熱はですね、36度9分。でそこそこ、まあまあまあ、でも、まあ6度台だしね、なんていうふうに言ってたんですけれども、そう、そしたら、日付が変わる頃になって、だんだんと熱が上がってきて、うん、で、だいたい3時過ぎに起きて、ね、出勤の準備をするというあたりになると、38度を超えてくるということで、ああ、これは今日はもう無理だな、と。うちの会社も入り口のところに体温計というかですね、はい、表面温度をこう測る、機械がありまして、で、それで、7度5分を超えると、さすがにまずいよと。まあ、そりゃそうだよなと。まあ、どこのね、オフィスビルだとか、あるいは、結構大規模な施設とかもね、そういうのがありますけれども、今は。同じのがあるんで、これは僕は関門を突破できんな、ということで。で、ただこれはもう前々からですね、接種については、予定がされていたので、こういう時はこうするっていうのは、すでに、前々から実はですね、準備をしていて、はい、というのもですね、うん、実は水曜日の担当のディレクターさんも、同じタイミング火曜のお昼に打つということが予定されていたんで、実はまずディレクターの人事をひっくり返してですね、
はい、
月曜担当の人を水曜に引っこ抜いてきてみたいな感じのことで備えていて、でかつ私に関してももし熱が上がってきて、しかもそれが下がらないとなれば、じゃあ、新業一課の OK 工事アップにして、で内田君には大変申し訳ないけれども、朝ちょっとスタンバイをしてもらおうかというようなことは備えていたので、
はい、
まあ一連のなんというか備えあれば憂いなしという感じではありましたが、
そ う,、ね
まあ、そうは言っても新業アナウンサーにせよ、私やるのみたいになったよね。
いや、どっちかなっていうのがギリギリまでわからないので、一応準備は ね進めてはいたんですけど、ちょっとそわそわはしていたっていうところ、ね、
本当大変申し訳ない。
いやいや、昨日アナウンス室でもっぱらこう話題になったのが、うんうんうん、飯田さんも若いってことだねっていう。
いや、なんでそこ半笑いになりながら言ってるの。若いわけよ。若いっていうよりも、なんか、ワクチン接種のね、
はい、
いろんな、こう、パンフレットとかをね、見ると、年齢もそうだけれども、まあ、人によって全くこれは負荷の出方全然違うというのと、ね、あと、疲れたりなんかすると結構出ますよ、みたいなね、話も出たりなんかしたんで、まあ、体調は万全で打ちましょうねってことだとは思うんですけれども、ただですね、ワクチン打って、まあ、こうやって熱が出たりとか、あるいは患部が腫れるっていうのは、ある意味、コロナが入ってきた時に向けての、こう、予行演習というかですね、ある意味、こう、大規模演習をこうやっているという形で、
はい、
私の場合は大規模演習が随分と大規模だったという形なんですが、まあ、ことほどせようにですね、演習には終わりがありますんで、そうすると、副反応はスッとこう消えていくという状態でありますんで、まあ、ね、日程には余裕を持ちながらですね、打っていただいて、で、 備えておけばこれは憂いがないというのは、そのワクチン接種そのものも備えであるし、はい、その後のね、副反応の対応っていうのも大体こうもう想像がつくようなものになってますんで、恐れることはないぞというところであります。また会社によってはね、ワクチン打ったその日だとか翌日っていうのは、休暇扱いになるだとか、そういうことが整備されているところもありますんで、まあ、そういうのも使いつつですね、打っていくと、まあ、メールではね、飯田さん、あんた金曜に打てば土日休みなんだからそこでよかったじゃないかみたいなね、ご指摘も一部いただいたんですけれども、はい、ただこれはもう打てる時に打つっていうのが、
そうです ね
今は特に、なのでそれをこう制度の部分で、まあ、会社側も、まあ、ありがたいことにカバーしてくれたっていうですね、まあ、いろんな方面にスケジュールの組み直し等々お願いした分は大変恐縮だったわけですけれども、まあ、これもですね、集団免疫をみんなで獲得するまでの辛抱だとこういうことだと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。6時半過ぎからご登場です。まずは渋谷駅周辺に若者向け接種会場開設へというニュースが入ってきました。それから7時台、新型コロナ感染指標見直しへというニュース、それから、アフガニスタン情勢についてタリバン全土掌握後初会見ということで、タリバン政権今後どうなっていくのかというあたりをですね、国際政治アナリストの菅原出さんとも電話をつないで、深めていこうと思っております。そして7時半頃のニュースキーワードのゾーンでは貿易統計、昨日発表されました。それから緊急事態宣言の延長についてで、経済損失が最大で3兆4000億円という試算が出てきました。民間が様々試算しておりますが、これ7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで取り上げてまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズのソース3本セットをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
スタジオ長官各紙が入ってまいりました。コロナ感染指標見直しというのをね、一面に掲げているのが、読売新聞、それから毎日新聞も緊急事態基準見直しへということで、病床の使用率だとか、あるいは重症者の数などを評価材料に加えるというような政府の方針の検討というものを掲げております。まあ、これについてね、後ほど今日のコメンテーター飯田康之さんと7時頭また深めていこうと思っております。それから、朝日新聞の一面はタリバン融和姿勢強調というところであります。まあ、タリバン政権20年前に5年余りにわたって、アフガニスタンを治めていた時というのは、まあ、かなり極端なイスラム原理主義、をまあ、標榜とする、政権で、それこそ女性の権利というものはほぼ認められないと、一人の外出すらできないと、ブルガと呼ばれるもう頭からつま先まで、肌の露出がない、服を強制されていた等々ということが言われておりますが、まあ、その辺に、について、どういった統治の仕方になるのかというあたりは7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、国際政治アナリスト菅原出さんに聞いていこうと思っております。それから日経はオンライン初診ほぼゼロというですね、コロナ禍医療逼迫も一種動かずというニュースを一面トップでやっております。まあ、コロナでこのオンライン診療というものを、まあ、部分的に解禁するというようなねことは出てきているんですが、他方、これ初診から使えることになってるんですけれども、なかなかこう利用している人が多くはないと、ほぼゼロということが出てきております。制度を、まあ、解禁するだけじゃなくて、その周知徹底というものをしないとなかなか難しいのかというところなんだろうと思います。で、それからですね、気になるニュースなんですが、まずツイッターのタイムライン見ててへーと思ったのがあるんですが、話題のニュースの一つで、F1 の日本グランプリ、例年10月の頭に開催されるものなんですけれども、これが、コロナの関係で中止になったと、2年連続の中止が発表されたということで、まあ、コロナの関係つったって、 プロ野球はお客さん入れてるし、高校野球だってアルプススタンドはあんな密になってるし、どうしてというようなところでですね、まあ結構それこそツイッターの中のですねトレンドなんかを見るとファンが反発してるとか、政府の決定だみたいなことがまた出てきていて、で新聞の見出し等々でもですね、日本政府の要請によりみたいなところが書かれてますんで、何かその10月のまあね、第2週あたりということで、こう選挙も絡んで政治的な思惑があるのかみたいなところまで含めてですね、政権批判のような形で、出てきていたりもするんですが、こうガレオンさんという方がツイッターでリツイートをしてるんですけれども、これ直接的な中止の理由っていうのをですね、実は直前にトルコグランプリっていう F1 のグランプリがあって、これが10月の1日から3日に行われると。で、トルコグランプリもともと6月に行われる予定だったものがですね、このコロナの感染拡大によって、10月に後ろに倒されていたと。で、今のところそれが開催されると。で、これが開催されるとなると、その1週間後にと日本で鈴鹿でやるということになると、2週間の隔離期間にもろかぶりになってしまうので、選手はおろかですね、関係者も含めてピットクルーも含めて誰一人として鈴鹿に来ることができないんじゃないかということが指摘されている。あ、なるほどねと。まあ、そうするとそこのところを、まあ、ひょっとするとですね、この主催者側はなんとか特例でなんとかなんないかねというようなことを政府と交渉していたのかもしれませんけれども、なかなかここを特例にするのは難しい。まあ、だとしたらバブル方式でということになるのかもしれないんですけれども、それにしてはピットの中で、まあ、日本国内の人たちとの接触等々もあるのではないかとか、こういろんなことがね、あるのかもしれませんけれども、ああ、なるほど。ニュースってものは一面だけで見ると見誤るんだなってことを非常に、感じさせてくれるニュースでした。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間は渋谷駅周辺に若者向け接種会場を開設へというニュース、うん、予約なしで受けられる、うん、形にするんだということを小池都知事が昨日方針を明らかにしたそうです。
もうこれ謎なのがですね、はい、現時点で各区に配分されているワクチン、十分な予約枠確保が難しい、まあ、ね、区市町村が多くなってるんですね、
はい、
でその中で、いわゆる基礎自治体区市町村には、配給が、まあ、滞っているけれども、予約なしで渋谷で接種できるだけのワクチンをどういうふうに確保するつもりなのか、つまりは各区市町村への供給を止めて東京都独自のものを設定するとしたら、それ何をやってるのかよくわからないんですね。
確かにね。
で、この若者向けだと、まあ、なんか受けがいいからっていうことなんだと思いますが、
はい、
これ高齢者の、まあ、優先接種の時から私繰り返してるんですが、うん、誰が打つかってそんなに関係ないんですよ。で、ある意味そのワクチン全体でのワクチンの普及率を上げていく、はい、ということが重要ですし、もし仮に若者向けというのを強調したいのであれば、
はい、
例えば、大学等での学生向けの、まあ、職域と言っていいのかわからないんですけれども、
はい、
接種などいわゆるやり方いくつもあるんですね。ちょっと突然出てきた感が あると。
そうですね。これね、しかも予約なしでっていうことになると、まあ、見積もり相当ね、余裕持ってやっとかないと、
うん、
じゃあ溢れちゃった時に打ちに来たけど打てないって人が出ちゃったらどうするみたいな話にもなりますよね。
そうなんですね。非常に分かりづらい状況だと思います。またですね、これ、接種全般、という観点から言うと、
はい、
比較的うまくいってる 基礎自治体ってプッシュ型、はい、という方式を取ってるケースが多いんですね。
プッシュ型、
これプッシュ型は東日本大震災での、はい、救援物資の配給の時に話題になったんですけれども、うんうん、要は意向を聞いていつ打ちますか、希望日はどこですかとかっていう調整をやるんじゃなくて、はい、あんたは何月何日の何時に来てください、うんうんうん、以上っていうふうに、はい、まあ、決め打ちしてしまうと。
うん、
で、これは、打つ側の都合を全然聞いてない、ひどいって思われるかもしれませんが、少し期間を取ってみると、こちらの方が、いわゆる接種効率が高まっているというケース、うんうん、多く見られます。
もちろん、そこでね、都合悪いよっていう人は、別でリスケジュールして打てばいい
そうです、そうです。うん、で、実はですね、これって、行動経済学の世界でもよく注目されてまして、
はい、
大多数のほとんどとは言いませんけれども、うんまあ、概ね多くの人は指定されたら指定された日に行くんですよ、は
い、まあある意味どちらでも良いっていうような人だと、ああここで決まってんだったらじゃあここで行くかっていう。
そうなんです、そうなんです。で、まあむしろそれを調整しなきゃならない人っていうのが全体の何割いるのかっていうと意外と少ない。
確かに。なんか会議とか、うん、あるいは飲み会とかでも、うん、こう、候補日が何曜日かあって、これ、いや、別に、いつでもいいっすよみたいな人が結構大半で、うん、で、いちいちこう、予定を、調整さんとかで聞いてると、うん、いつまで経っても決まってないからね、っていう。
まさにその通りで、友達と飲み行く約束するときに、例えば、いつにするってやり始めたら決まんないんですよ。
そうそうそうそう。誰かね、声のでかいやつが、あ、ここでやろうみたいに言うと。
10月1日に飲みに行ける人、はーいとかだと、意外と、まあ、それで行けないって人もいるんですけど、うんうん、まあ、行ける人は集まりやすかったりする。ですから、この、押し着せ型、プラス、そこから溢れた人は、別途調整っていう方式、うんうんうん、これからも重要になってくると思いますし、
うん
う
ん、
もう一つ、近年といいますか、どんどんワクチンの接種の割合が増えていくにつれて、はい、そのワクチンを2回接種した人を向けの、まあ、いわゆるワクチンパスポートのようなものを用意して、
はい、
そこから経済を再開していくといった視点、多様な方法必要なんですが、ちょっと今回といいますか、
はい、
この小池都知事の言及は唐突感と、何をやる気なのかというのがいまいち見えてこない不透明さというのが同居してますよね。
ここが気になるプラス、まずは若者向け接種会場都が開設へというニュース、そして、まあ、ワクチンへのインセンティブというようなお話もいただきました。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若者向け接種の話をね、先ほどここが気になるプラスでお話しいただきましたけれども、ツイッターでいただいていたのは若者は新宿にだっているとです、ね、確かにこの渋谷若者ステレオタイプみたいなのを感じられますよね。
もともと渋谷、特に駅周辺って大規模会場の設営が、はい、しにくい場所なんですよね。渋谷の街って東京都内というか日本中見回しても非常に区画が小さいエリアなんですよ、
は
い、外区の区画が。なので、そんなに適した場所だと僕は思わないんですけれども。
確かにそうですよね。渋谷 の、 今再開発まさにやってますけれども、東急の人なんかに話聞くと、もうこれ100年に一度の再開発
で、
ここでできなきゃできないんですよと、まあ、それだけ区画が小さく細かく分かれていると
またそれが魅力、街の魅力にとってはプラスだったりもするんですけれども、こういった大規模な会場設営には不向きだと思いますね。
まあね、大学とか専門学校とかの職域とかっていうのも使っていくべきですしね。
そうですね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんです。 ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
8月19日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。政府新型コロナ感染の指標見直しへ。政府は新型コロナウイルス対策の感染状況を評価するための指標を見直す検討に入りました。ワクチンの接種状況や重症者数を評価材料に加え、緊急事態宣言の解除や経済活動再開に向け検討を急ぐ方針です。今は5つの項目、特に新規の感染者数であるとか PCR の陽性率というあたりですかね。
で、今後ワクチン接種率が上がっていくに従って、
はい、
これはデータ上の話なんですけれども、ワクチン接種率を急速に上昇させた国では、
はい、
同時に、いわゆる感染といいますか検査陽性者数の、
はい、
数っていうのが急速に増えるっていう傾向があるんですね。で、理由は正直分かってないんですけれども、例えば何らかの医学的な理由があるかもしれないし、
はい、
単純にワクチン接種率が上がっていくことで人々の行動が変わるからという可能性もあるんですけれども、
はい、
そういった中で今まで通りのPCR 陽性率や新規感染者数を重要視し続けると、もっとワクチン普及が進んで重症化率も低く死亡者数も抑えられてるのに、ずっと緊急事態宣言のような状況、
はい、
または人々の消費活動が萎縮しているままになってしまうっていうのはかなり危険なので、そろそろ公的にも、そしてメディアもですね、
はい、
このコロナ報道のあり方というのを実際には11月ぐらいだから2、3ヶ月後ですかね、に向けて少しずつ調整していく必要というのはあると思いますね。
なるほど。ワクチンを接種した人に関してはかなりその重症化は予防できるということが言われている。でもこれ逆に言うと、じゃあ無症状だったり軽症での感染の方っていうのが一定程度こう出てくると。
そうですね。ワクチンによってで、症状が出る、または悪化するのを防がれている状態の方というのが、そこら中にいる状況になると、はい、まさに、無感染、無感染じゃないですね、無症状のスプレッダーというのが全国にたくさんいる状態になりますから、で、かつですね、実はそれが、まだ特効薬等が開発されてない段階の当面のゴールでもあるんですよね。で、これはマスコミっていうと、ここもラジオとしてあれですけれども、いろいろなメディアが勘違いしている、はい、と言いますか、あえて見ないようにしているような気がするのが、そもそもコロナウイルス根絶なんか絶対できません。というよりも、根絶できた病気って本当に特殊なものしかないんですよね。
ああ、結核のように。
でも結核もね、全然日本人、まだ2000人以上亡くなってますけれども、というようにですね、結局、ウイルスとか、こういった病気化の克服っていうのは、
はい、
重症化を防ぐ方法が分かったとか、
はい、
治療薬によって、致死率が許容範囲内まで下がったとか、それをもって克服というので、根絶というのが、絶対できないんですと、いう前提で様々な指標を考え直していく必要があるし、経済活動についてもですね、いわゆるワクチンパスポートという考え方ありますけれども、
はい、
ワクチン2回接種した、また抗体値を持ってる人については、どうやって 昔かつてと同様の経済活動というのをしてもらうか、いわゆる経済や社会のことを考えたら、いわゆる一定程度の接種が進んだ段階でこういったワクチンパスポートとか、
はい、
2回接種者の優遇っていうのを考えていかなきゃなんない。今やると不公平だみたいになると思うんですけれども、
はい、
少なくとも2ヶ月後はか、いわゆるワクチンの接種率全然違ってきてると思います。だからこそね、このワクチンパスポートを導入とかね、こういった政策考えていく必要あるんじゃないんですかね。
うん、何かこう目の前のものにこう、ね、かなり近視眼的になってますけど、うん、この2ヶ月後はひょっとすると全く景色変わってるかもしれない。
そうなんです。その一方でおそらく感染者数、まあ、検査陽性者数は、うんうんうん、むしろ増える可能性あると思うんですね。だからこそこのワクチン普及に応じて何かその対策とか必要とされている措置が変わっていくという、こういう動態的なダイナミックな、
はい、
動きというのを捉えた政策が必要だと思います。
うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。では取り上げるニュースこちらです。イスラム主義勢力タリバン、アフガン全土掌握後初会見、融和姿勢強調。アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバンは現地17日全土掌握後初めてとなる記者会見を首都カブールで開き、挙国一致型の政権を樹立すると宣言しました。アメリカ軍などには報復をせず、これまで抑圧してきた女性の権利はあくまでイスラム法の枠内でとの条件で尊重するとしております。2001年に崩壊した旧タリバン政権は女性の教育就労などね、権利を激しく、うん、厳しく制限したということで、まあ、国際社会からもねかなり懸念が強まっておりますが、このあたりについて国際政治アナリストで NPO 法人海外安全危機管理の会代表理事の菅原いずるさんと電話がつながっております。菅原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずアフガニスタン、このタリバン政権が、はい、変わったというようなことが言われていた朝日新聞の一面トップが今日タリバン融和姿勢強調というふうに書いているんですが、菅原さん、これどうご覧になりますか？
そうですね、今のところは融和姿勢を見せているんですけれども、ただタリバンはイスラム法に基づいた国づくりをするということで、はい、民主制は排除するということも明確にしています。ですので、はい、選挙で選ばれた指導者が政治を行うという体制は変えますよということを言っているんですけれども、ただかつてのように今おっしゃったように女性の権利を全否定して学校に行かせないとかですね、
はい、
仕事をさせないというようなことはしないということも言っています。でかつてはやはりこう他のイスラム教の国と比較してもですね、極端にこう禁止事項の多い、
はい、
まあ、中世のイスラムを理想とするような国を作ってしまって国際社会からこう孤立したわけですけども、それはまあ避けようという意図は見えますよね。イスラム法に基づく体制に戻すんだけれども、かつてほど極端な制度にはしないことで、
はい、
一応国際社会には受け入れ可能な程度にするということをまあ目指しているような、まあ、現段階ではそのように見えますね。
まあ、その辺もこれタリバン政権の裁量がかなりあるっていうことですか？
だと思いますね。はい、
さあ、スタジオには経済学者飯田康之さんもいらっしゃいます。
飯田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在このタリバン、新政権タリバンはアメリカによる資産凍結の影響を未だに受けている状況かと思いますが、
はい、
今後この金融制裁を、まあ、ある意味テコにしてこのタリバンの、まあ、政策であったり融和への姿勢というのを影響を与えていくということは国際社会可能なんでしょうか？
おっしゃる通りで、今少なくともアメリカ、まあ、日本政府もそうだと思いますけれども、特にアフガニスタンに対してこれまでたくさん支援をしてきたドナー国が取ろうとしている手法は、その外交的な手段で、タリバンに圧力をかけるということによってタリバンにこう あまり無茶なことをさせないということで、と言いますのも、アフガニスタンって基本的に国際社会からの支援がないとこうやっていけないんですよね。日本政府、例えば、アフガニスタンの警察官の給与をね、我々の税金で日本の支援で払っていたわけで、アフガン軍の、例えば軍隊の兵士の給与をアメリカの支援でという具合ですから、まあ、ある意味アフガニスタンのこの政府機構を動かそうとすると、国際社会のこう支援不可欠なんですね。なのでタリバン政権もそれ分かってるんで、今ソフトな姿勢を見せていて、まあ、アメリカを中心に、このドナー国と言われている国々は、国家承認をしてほしかったら、変なことするなよと、そうしないとこう支援はもらえないよということで、そういう子今圧力をかけるということをしていますね。
でこの中で、もう一つ重要なキープレイヤーは中国かと思うんですけれども、はい、こういった、ま、いわゆる先進各国のドナー国はもちろん人権であったり、まあ民主主義とまではいかずとも抑圧的ではない政府というのを求めていくことになるかと思う一方で、中国が仮にですね、この、新タリバン政権に対して協力的な姿勢を示すことになると、そういった、まあ先進国からの圧力というのはかなり無効化されるんではないか。その一方で、中国新疆ウイグルを抱えていますので、今後この中国が新政権に対してどのような立場で臨むのか、またはそういった情報があるのか伺えればと思います。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、中国の態度、姿勢というのは非常に重要になってきまして、まあ、今のところはですね、中国政府も、タリバンがどういう政権を作るのかというのを見守っているということで、すぐに、承認するってことはしないような、ことを発表はしています。ただ、当然、西側諸国と比べれば、政治体制についてはですね、別に、内政不干渉という、彼らの、一貫したポリシーがありますので、特に気にしないと。いうことですので、それよりは今おっしゃった通り、中国にとっての脅威である、まあ、ウイグル系のですね、まあ、過激派組織がアフガニスタンにおりますので、タリバンに対して彼らをちゃんとこうまあ、コントロールしろ、もしくはそのウイグル人のですね、人たちの、まあ、おそらくはですね、名簿だったりそういうものをちゃんとこっちに提示して、追放しろというようなことを条件にするんではないかなというふうに思います。
なるほど。
それから菅原さん、菅原さんは NPO 法人海外安全危機管理の会の代表理事もされています。今回このアフガニスタンからの邦人の、まあ、脱出であるとか危機管理についてお伺いしたいんですが、大使館員12名に関してはドバイに退避したということが言われております。これ邦人で例えば民間で行ってる人とかっていうのはどうしているか等々情報ありますか？
ですね、民間は企業で、日本人で入ってるというのはほとんどないというふうに理解していまして、現地の人をね、雇ってっていうのはあるかもしれませんけど、はい、日本人を現地に送ってっていうことは、企業としてはないと思うんですけれども、国際機関、まあ、国連ですとか国際機関で働いていたり、
はい、
あとは NGO で働くですね、日本人が少数、いるという情報もありまして、ただ、彼らは現地に残って、退避はしないと、
という
ようですね。
それっていうのは、まあ、独自のこう情報であったりとか身を守る手段があるからということですか？
まあ、自分たちは襲われない、まあ、現地を対で残って、
ごめんなさい、ちょっと電波の具合が悪いようですが、
はい、
もう一度お願いしていいですか？ちょっと今電波の状態があまり良くなかったようです。
ああ、そうですか。
はい、
現地のアフガニスタンの人たちがこう逃げられないのと同じように、現地の人たちにこう寄り添って活動している NGO の人たちは、自分たちも逃げないという立場で残っているんだと思います。
なるほど。菅原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろお伺いしてください。
はい、はい、失礼します。
失礼します。国際政治アナリスト菅原いずるさんとつなぎました。現地の人たちと共に活動している人たちにはまた別のある意味価値判断がある
ということですかね。まあ、そうですね、今こそ支援のしどきだというふうにも考えられているのかもしれません。
この時間、経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。貿易統計の黒字。財務省が昨日発表した7月の貿易統計によりますと、輸出額は前の年の同じ月と比べて 37% 増え、7兆3564億円で5ヶ月連続の増加。一方、輸入額は 28.5% 増えて、6兆9154億円で6ヶ月連続の増加となりました。輸出と輸入の差し引き額は4410億円、2ヶ月連続の黒字となっております。輸出は好調だみたいなことが書かれていたりもしますが、
まあ、輸出好調といいますか、もう、まあ、財の取引については、はい、まあ、コロナショックによってそこまで影響を受けてないんですよね。うんうんうん、去年の4月から6月、はい、第1回目の緊急事態宣言発令の時点ですと、かなり工場の操業水準が落ちたり、と製造業にも影響出ましたが、その後製造業であったり、流通の中でも、サービス的な割合が少ない食品等の流通、コロナ前に戻ってます。で、むしろ輸出の回復がちょっと遅れていたのは、はい、自動車関連の製品、そして半導体関連、で、そもそも半導体の生産がちょっと滞っていたので、部品確保の観点で、ちょっと自動車の回復が遅れた。これコロナと関係ない話です。というだけのことで、やはりですね、このコロナショックっていうのが、とにかくサービス業、中でも対人サービス業、はい、狙い撃ちの、経済危機だということがよくわかる。ですね、でその一方でですね、僕この貿易収支の話とか貿易統計の話をするのって結構微妙だと思っていて、日本国という国が対海外でお金を稼ぐ方法は3つあります。
3つ。
1つは、こういうふうに物を売る、でもう一つはサービスを売る。例えば典型的には、海外からの観光客が来て日本で消費をする、はい、こういったサービスを売る。そして三つ目がお金を投資してその利ざやを還流する。
はい、
で、一つ目が貿易収支、二つ目がサービス収支、三つ目が所得収支と言います。で、ちなみにですね、この所得収支がだいたい20兆に対しての黒字に対して、
ほうほう、
さっき出てきた数字でもありますが、はい、貿易収支せいぜい1兆2兆のオーダーです。うーん、
はい、
なので、現在の日本って物を売って稼いでる国ではなくて、
はい、
海外に投資してその海外で上がった利益を国内に還流する。で、投資って言っても、株式投資だったり、の金融投資だけじゃなくて、例えば海外に子会社を作って、その子会社の利益を、国内に還流するっていうのが、日本の稼ぎ頭なんですね。だから、だんだんと日本って、貿易立国から経営立国。
はい、経営立国。
つまりは、まあ、例えば、世界的に展開するとか、または、今中小企業等もどんどん国際展開、盛んにやっています、
はい、
そういった海外からの稼ぎで食ってる国なんだっていうのはどっかでやっぱり意識変えていく必要があると思うんですよね。
なんかやっぱりね、子供の頃に社会の授業で習った、材料を持ってきて加工してそれをこう売っていくのが日本の姿なんですっていうのがどうも頭にこびりついたりしますね。
そうなんですよね、中でもこの加工貿易の段階というのは、日本はほぼなかったので、あれがなんで教科書にまで載ってしまってるのかというのが不思議なんですけれども、一般的に加工貿易っていうのは、
はい、
部品を買ってきて組み立ててそれを、販売していく。今で言うと一時期の中国、今で言うと東南アジア等が担っているような、はい、サプライチェーンの中でのあり方なんですが、日本はそうじゃないです。日本が買ってくる原材料っていうのは原料 鉱です。原油であり、石炭であり、鉄鉱石。
はい。
こういうの普通、加工液って言わないはずなのに、
あ、
だって加工じゃないじゃないですか。もうゼロから、要はエネルギー買ってるだけですから。
はい。
なんですが、なんでこの加工貿易っていう単語が、こんなに日本人に浸透してしまったのか、謎なんですよね。実際そう、この、海外から部品を買ってきて、最終的に組み立てたり、あとは海外に向けての、あまり技術力を必要としない部品を作るっていう段階、ほとんど日本は経験してないはずなのに、これ不思議ですよね。一度何かその、
はい、
正しいこととして教わってしまうと、何かそれから抜け出すのって、まあ、意識の面ではね、僕もね、ふっと加工貿易って言葉が出てきてしまうっていう、こういった不思議さあるんだなと思います。
なんというか、擦り込みみたいなもの
って。擦り込みみたいなね。
まあ、そして、輸入の方は、原素油の値上がりっていうものが影響しているみたいなことがね、言われておりますね。
そうですね。やはり日本の交易条件っていうんですけれども、貿易によって得られる利益って、正直国際原油価格次第っていうところが、まだまだ抜けられないところだと思います、
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加工貿易の話は、あ、俺も見た見たって結構ね
そうですね、
ツイッターでもいただいてますね。
そう、逆に若い世代の人は加工貿易って初めて聞いたってなるんですよね。
世代間のギャップが、
そうなんです、そうなんです。
平成生まれの新業さんは、
あ、でも私聞いたことありましたよ。
あ、本当？
はい。
多分ギリギリぐらい。
ギリギリぐらいなんですかね。
でもいずれにせよ、はい、その時代はなかったと。
そうですね。
さあ、では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。緊急事態宣言の延長、経済損失最大3兆4000億円の試算。政府は9月12日までの緊急事態宣言の延長と対象地域の追加を決めましたが、今回の措置を受けて経済的な損失は1兆円から3兆4千億円ほどに拡大する見込みと民間のエコノミストたちが試算をしております。第一生命経済研究所の永濱利廣さんは7500億円から1兆2000億円と試算と、それから野村総研の木内さん、まあ、この方確か日銀の審議員もやってらっしゃいましたか、
まあまあ、はい、
3兆4200億円というですね、大きな試算を出していますが、いずれにせよ経済への影響は大きいと、いうことのようです。
まあ、そうですね。今僕経済効果っていう話を聞くと、だいたいいかにうさんくさいかって話をするんですけれども、
はい、
実はこの経済損失の方は、
はい、
意外と、まあ、正確に計算することができるんですね。で、なんでかというと、はい、例えばオリンピックとかパラリンピックによって消費が増えました、というのは、本当に純増なのと。野球に使う金が減ったから、その代わりパラにオリパラに行ってるんじゃないのとか、
あー、なるほど、
あとは阪神優勝の優勝セールの売り上げって言うけど、その人多分、そのセールがなかったら年末年始のセールで買ったんじゃないの、とかっていうのがあるんですが、需要が減った場合っていうのは、
はい、
結構意味のある計算ができる。ただばらついているのはまだ先のことなので、
はい、
消費がどのぐらい落ち込むのかっていうのが分かってないんですね。ただこれまでのと言いますか、ここ1年半の状況を見ていますと、
はい、
まず飲食サービス、旅行、個人向けの、まあ、例えばマッサージであったりたり、あとは遊技場、まあ、これはパチンコ屋ですね、フィットネスクラブ云々の個人向けサービス、ここは明確に縮みます。そしてもう一つ、意外と言っちゃ意外、当たり前といえば当たり前なのが、
はい、
アパレルの売り上げにものすごく影響します。
あ、これは外出なくなるからですか。
あとはね、これはまあ個人的な、これ理論でも何でもないんですけれども、そういうテンションならなくないですか。
確かにね、パッと買い物しようみたいなっていうテンションでもない。
で、一方で意外とですね、昨年実績だと、家具家事用品、 そして、まあ、いわゆる家の中に関することは意外とといいますか、かなり売り上げ好調だったりする。
ああ、エアコン買い替えたりとか。
ステイホームだと、ちょっと家具が古く、ソファー結構ボロってきてんなっていうのが気になっちゃったりするんですね。なので、家具の売り上げ等伸びていたりするんで、結局この経済損失っていうのも、
はい、
一部の業界というのに集中する傾向がある。で、すでに、各せ、まあ、業界攻め出してますけれども、
はい、
今ですと種類の酒類の卸売業が結構経営危機的な状態になってるんですね。
卸の
方
なんです
か？もちろん飲食サービスのお店は絶望的な状況ですけれども、うんうんはい、そこがお酒を仕入れないってことは、この卸の方、
はい、
がダメージを受ける。で、この酒類の種類の卸っていうのは、まあ、単にメーカーから持ってきたものをいいよって届けてる人ではなくて、
はい、
例えば日本酒焼酎であればそのチョイスとか、あとは安定的な確保。例えばその、ある居酒屋が、この福島産の日本酒を売りにして売ってるとしたら、
はい、
卸はそこに福島さんの日本酒を安定供給できないとその店やばいわけですよね。
品切れですってなっちゃったら看板倒れ
になっちゃう、ね、そう、看板倒れになっちゃいますから、なんていうそういう情報集約とかの機能を果たしてる。ここはですね、うんうん、本当に飲食サービス店がないと立ち行かない、うんうんうん、で今度アパレル関連で言ったら、
はい、
この繊維関連の輸入商社とかにとかっていう波及効果も含めて考える必要ありますが、やはり経済全体に、等しく3兆円っていうよりは一部業界狙い撃ちで3兆円損失が出るっていうのが、今回のショックの得意なところです。
ね、倒産件数についても数字が出たりしますが、うん、やっぱコロナ倒産が、まあ、1900件超えたみたいなんですかね、昨日も出ていたりとか、まあ、そのコロナ関連で倒産っていうのを見るとやっぱりこう先ほどもご指摘あった飲食サービスというところが多くなったりと、これでしかも倒産の時期を見ると今年3月4月あたりが多いというようなことも出てきていると、やっぱり1年以上が経ってそろそろ耐えきれなくなってしまうというところが出てきているところもあるんですかね。
そうですね。でいわゆる、まあ、倒産情報を見ていますと、
はい、
負債額が小さい倒産がたくさん出ているっていうイメージで、だからこそやはり飲食サービス等の、
はい、
あとはまあ宿泊とかの比較的小資本のサービス業に痛みが集中してるっていうのも、まあかなり注意していかなければならなくて、大企業って意外とまあ、と言いますか、too big to fail、
はい、
みたいな形で、公的な支援をするべきであるってなったり、
うんうんうん、大きく潰せない。
そう、うん、金融機関としても、はい、あそこに貸し倒れられたら大変だって言って支援するんですが、小資本のところってこういう時に、見過ごされがちなんですね。
これ無利子無担保での融資等々っていうのもスキームとしてはありますけど、うん、やっぱりそれだけでは救いきれないというのがあるんですか？
そうですね。やはり将来の、まあ、展望というのがない状態では借りてもしょうがないと。まあ確かにですね、この資金繰り支援によってで、倒産かなり今まではここ1年半抑えられてきたんですね。だけれどもいよいよですね、回復のめどが立たない、
はい、
まあ、もっと言えばですね、ワクチンを2回打っても会食は避けるべきですみたいな発言も、飛び出しているわけで、そうなっちゃうとこれっていつ終わるんだと。
そうですね。
永久に続くんであれば、
うん、
まあ、早めに、倒産っておかしいですけれども、早めにビジネス自体を、まあ、飲食サービスをやめるっていう選択につながる可能性もありますよね。
うん、
これが本当に不思議で、いや、ワクチン2回接種していて、またはファイザーの場合は3回のブーストが必要だみたいに言われてますけど、これが行き渡ってもなお、行動制限を引くべきだという主張は、要は特効薬でもできるまで永久に、まあ、行動を変えるべきだと。その主張って本当に合理的っ ていうのは、私非常に疑問ですよね。
まあね、諸外国ではもう行動制限をやめようというところにも舵を切ったところあると、うんうん、で、まあ、日本の中では感染者の数ばかりが言われてますけれども、はい、もうその数字あるいは判断の根拠となるところも変えていってるところもまああると。
そうですね。やはりですね、ワクチンの普及に応じて、うん、これまでとは違う対応対策、または人々の行動のあり方っていうのを考えないといけないし、うん、それを政府、または自治体もアピールしなきゃいけないと。うん、これ永久に続けるってのは無理なんですよと、
うん。はい。で、その仕組みとしてのワクチンパスポートであるとか、うん、そういうものも必要になってくる。
はい。
うん、スクープアップ、緊急事態の延長での経済損失の話、そして、まあ、今後の経済政策のあり方というところもお話しいただきました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。